VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。本日の素晴らしいゲストは当番組準歴代出演の藤中奈希さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいた
します。お願いいたします。いつもね、アリクション監査ということで、いろんな化学物質に関する依存症、依存症からどうやって抜け出すか、どう、何を依存しないように、そうすればいいかってお話をしてくださっているマキさんですが、今日は日本の医療システムに関してですね、メディアがあんまり報道しない問題を、話していただけることで、よろしくお願いいたします。例えば、医療費削減になっていますが、なんで医療費削減になっているかとか、実は、日本のお薬ってヨーロッパとかと比べると割高になってるっていう、なんで割高になってるかとかって話をですね、これ多分皆さん知らない人が多いと思いますので、マキさんどんどんどんどん暴露お願いいたします。はい、じゃあマキさんよろしくお願いいたします。
はい、なんかね、ちょっといつもお薬のね、ちょっとそういう あんまりこう報道、報道されるんだけど、なんかこう書き消されてるような話題、やっぱり国にとって都合が悪いことだからっていうので、探せばね、みんな見ることはもちろんできるし、注意してる人、気をつけてる人はそういうところで情報をね、掴みに行ったりとかするんだけど、薬の問題って、基本的には国内にも製薬企業ってあるけど、やっぱ外資がすごい日本は入ってきてるから、そのあたりとかもやっぱり本当ね、調べる人は注意して調べてもらいたい。今日はちょっと国内の、その医療費について、ちょっとね、コロナ禍で、あんまりちょっとここ最近のってちょっと数字にするのが難しいから、令和3年とかの、例とかで言うと、2年までのね、その国がかかったその医療費っていうのが、44兆円を超えてるっていうのは、ちょっとニュースになったりとかして、
ありましたね、医療費を使いすぎだっていうふうに。
でもこれ確実にだから、もうずっとここ何年も、増加の傾向で44兆円超えてるみたいな感じ。
高齢化社会だ、それにコロナの影響もあるから、
言われてるじゃない。でもね、特徴的なのが、実は小児科の医療費とか入院のね、入院とか外来とかの費用っていうのが割と増加してるの。
小児科はなんでかしらって、子供減ってるのに。
これってやっぱり小さい頃からいろんな病院にやっぱりこうかかっちゃうっていう問題と、あと発達障害もちょっと関係してる。薬価がやっぱ高いんだよね。
なるほど。
発達障害の治療、治療薬っていうか分かんないけど、なんか抑えるみたいな感じで出される。
治療必要ないよね。
こう慢性化してるでしょ。慢性的なものだからずっと飲みなさいみたいな薬じゃない。子供の時からずっとだよ。例えば高血圧の薬だったらさ、いい年こいてから、なんかずっとこう飲み始めるけど、子供の時代からずっとだから、あとは何だろうな、小児でいうとやっぱりその成人してからかかるような病気に子供時代になってる子がすごい増えてるってことね。小児のなんとかみたいな感じ、糖尿病とかね、やっぱすごい増えてるんだよね。それもだからやっぱりその健康政策の日本のこう失敗みたいなのがあると思うの。健康政策っていうとやっぱり家庭でできることって食のことなんだけど、本当にこう食もね、農業とかそういうのを考えていくとすごい失敗してる国、なんだけど、これまた食っていうとね、その薬も関わってくるんだけど、結局その化学物質、そういうなんかこう、メーカーさんの、製薬企業も含めてなんだけど、そういうところ の、その力のおかなんかが性になっているとか原因になっているとか、そういうこともちょっとあるのかなと思って。
なるほど。
あとはその国が、もうスビちゃんって達成したんだけど、2018年とかだったと思うんだけど、2020年までに80% 結局その処方薬を、ジェネリックにしようっていう政策を出してたのね。
ほう、ジェネリックに、
そう、ジェネリックっていうものに関してね、皆さんはちょっと安価でこうなんか手軽ですごい、 あの安くなっていいわみたいな、
そんなイメージあります
よ、安くなっていいなっていう、かもしれないんだけど、うん、もうジェネリックの今日はちょっと現状みたいなものを、はい、なんかちょっとだけね、あのお伝えできたらなと思って
、はい、お願いいたします。
うん、ジェネリックはあの基本的にあの、まあ、先発薬って言われる、そのブランド薬って言われている、はい、要はそのオリジナルのね、うん、まああのお薬があって、まあ、それのなんていうのかな、コピーっていうとちょっと変なんだけど、まあ、ちょっとそういうイメージを多分みんな持ってて、まあ、大体その通りで合ってるんだけど、後発薬っていうことで、まあ、特許が切れた薬を、まあ、他のメーカーさんがもう作り方みたいなこう成分とか分かってるから、まあ、安く作れる、研究室がないわけだから、うん、安く作ろうみたいな、まあ、システムの薬っていうことで、
はい
ね、このジェネリック自体もまあ、その後発薬でこう出す際にはあのまあ承認の時ね、まあ、厚生労働省とかのね、あのまあ直轄になってるね、あの国立の医薬品食品衛生研究所っていうところ、うん、そこがなんか検討会みたいなものをね、あの開いて、まあ、そのこの組織で、まあ、例えばその溶け方とかあのあるじゃない、お薬ってやっぱり体に入るわけだから、はい、まあ、そういう実験とかきちんとして、まあ、有効成分の量とかね、その溶ける速度とか、うん、そういうのをあのきちんと試験をしたりして、まあ、認められて、まあ、世に出てくるっていう感じなんだけれども、ただね、あのこれって結局国策じゃない、国が2020年度までに8割目指すみたいな感じにしてても、うん、割とねもう達成してるんですよ。
あ、
ね、
なるほど、
うんうん、だからじゃあ安価になったのかって言ったって、結局医療費は44兆円超えてるわけで、うん、結局前の年よりも増加はしてるわけよ、
うん、
でもジェネリックになってもこう増加してるみたいなね。
それ以上に高齢化社会とコロナの医療費追いつかないってこともあるのかな、うんうんう
ん、やっぱり結局その医療費全体で薬代ってやっぱ3割ぐらいって言われてるんだけど、
うんうん、なるほど、
うん、まあ、出しすぎっていうのがまずはあるよね。これ残薬の問題ってもずっと言われてるじゃない、
うん、
年間 にだって、まあ、きちんとこれ統計取れないんだよね、うん、だってどの家にどれくらい残ってるとか、うん、わかんないじゃん。一応処方してるけど、うん、残ってる薬なんてわかんないけど、まあ、わかってるもの、目に見えてわかってるものだけでも、まあ、500億円とか言われてるし、本当日本全体でその人のお家とか探せば、ね、もう1000億円になるんじゃないかとか、もう倍ぐらいだよねって言われてるんだよね、うん、で、あの2021年はね、あの、うん、なんだろう、その後発医薬品企業、あの、まあ、ジェネリックを作ってる、うん、まあ、企業さんっていうのも、まあ、何社かあるんだけど、うん、まあ、沢井さんとか東和さんとか日医工とか、まあ、有名な、ね、うん、ところがあるんだけども、まあ、割と不正とかも、ね、発覚したりとかして、うん、そうなるとまたなんか、ね、出荷がなんか品薄になったりとかね、まあまあ、残薬、まあ、調整でね、こう不要な薬を減らすとかで、まあ、いろいろ言ってるけど、まあ、なかなかちょっとね、なんかそれにしては全然こう抑制されてないっていうか、削減につながってないっていうのがすごい現状なのね。
なるほど、うん、
でやっぱり日本ってこう薬価がすごいあの高いっていう特徴があって、
うんうん、
まあ、外資の製薬企業がすごい入って、まあ、いろんな薬出してるんだけど、まあ、もともとっていうか、そもそもあのお薬って私たちのこう手に渡った時っていうのは、まあ、要はその最終価格っていうのかな、うん、っていうのは、うん、あのなんかあの調剤料とかね、ある、うん、なんか内服薬とか外用薬とかもそうだけど、調剤料とか、あとなんか服薬管理指導料みたいなね、うん、なんかそのそういうお金とかも含まれて、要は薬剤師さんのこう技術みたいなものも上乗せどんどんされて、で、あの私たちの手に来るから、まあ、普通にこう薬の値段よりもやっぱ高くなってきてるっていうのがあるんだけど、
うん、
海外だと薬剤師さんも独立してるし、ちゃんとね、日本みたいなこの調剤技術料みたいな概念っていうのはなくて、どんな薬も高い薬とか安い薬とかあるけど、うん、割とこう一律なんだよね。だからそんなにこう技術料みたいな概念じゃなくて、どっちかっていうとこうマージンみたいな感じで、もう決まった金額だから、うん、そんなにあの高くならないっていうことが言われてて、特にこうヨーロッパ ったりとかだよね。あと欧米、イギリスとかフランスと日本とか比べるとやっぱ倍ぐらい、あの薬価、薬、私たちが払ってる薬代っていうのがもうそれぐらい違うっていうことがもう言われてるんだけど、あんまりそういうのってね、こう表になって出て
そうですね、
だからあの
高い日本の薬、
そうそう、だからもう国民一人当たり使ってるその薬剤に使ってる、こう払ってるお金っていうのが、もうイギリスの4倍ぐらいだったっていう話、
そんなに4倍もあるんだ、
うん、病院が好きっていうのもあるんじゃない、日本人がなんか、だからまあそういう、こう薬価のこう、まあ、差益っていうのかな、あの利益のね、そういうのが、あとそういうものもだからこう製薬企業の方がね、やっぱりいろいろとあの懐に入るように、まあちょっとなんか日本はちょっとそういう風なシステムの中にあるのかなみたいな、なんかそういうのもある、あとこう新薬とかやっぱこう薬価が高いじゃない、日本あの薬ってだいたいその2年おきぐらいにあの診療報酬と同じで改定時期がやってくるのね、そうするとまあちょっとずつ下がってくるんだけど、なんかね、あの例えばまあこれは一つの例なんだけど、あのアリセプトっていうあの認知症の薬って言われてるのがあるんだけど、でも認知症には効きませんって添付文書に書いてるんだけどすごい変な薬ね。でその薬が、まあ、そのできた時にそれまで 何種類かその認知症とかに対するアルツハイマー用の薬みたいなのがあったんだけど、なんかね徐々にその販売のラインからこう外されていったわけ。なんか
なるほど、
なんかこう副作用がなんかやたら取り上げられたりとか、なんか効能が消えたりとか、最初に出してきてるのにね、要はその古くなってきた薬をどんどん落としてくるとなくなっていくから、もうアリセプト1本になっちゃうじゃない、
はい、
でそのアリセプト1本になっちゃったからっていうので、なんか売上高がもういきなりこうデビューして、もうすぐにそのもう100位どころじゃなくてもう10位以内とか5位以内とかにバーンって入っちゃって、もう1000億円以上売り上げちゃうとか、もう日本ってそういう風なことが割と多々起きてる国なのね、そういうのがある。でまあ、これはこう普通の薬のことなんだけど、まあ、今日はちょっとねジェネリックについて、そのまあ医療費削減につながってるのかつながってないのかよくわからないこうジェネリックについて、まあ、ちょっと今日はあの話してみようかなと思
います。ありがとうございます。ぜひぜひ教えてくださいませ。
全然枕が長くて本題に入らないけどジェネリックはね、あの、まあ、病院とかであのお医者さんがあの診察してあの処方されるってい こう医療用の、まあ、医薬品、まあ、処方薬っていうんだけど、それの、まあ、いわゆるその後発薬って言われているもので、薬自体にはその特許っていうのがあるんだよね、特許っていうのはそのメーカーさんが、ある成分がこれに効きそうだってなった瞬間からカウントされるんだよね、薬になってから何年とかじゃなくて、これいけそうなんですよ、こういうのがありますっていうのを申請してから数えられるのね。
なるほど、
だから変な言い方だけど、で製品になるまでにまた何年もかかったりするのよ、だから大体ねその特許の期間っていうのが、そういうのも加味して25年日本はあるわけ、だから例えば15年ぐらいはできなくて10年間しか売られなかった、デビューは10年みたいな薬とかもあるんだよね、まあ、それがだからアメリカとかは17年とか、まあ多分20年切ってるんだけど、まあ、日本は割と長くて、で、まあ、その後に、まあ、作られていくっていうのが後発品っていうジェネリックなんだけど、まあ、薬はね市販薬と、まあ、この普通の処方薬っていう2種類あって、まあ、市販薬は最近は OTC っていう言い方が
OTC、
オーバーザカウンターの薬で、まあ、要はそのカウンター越しにあの薬局とか、そういうところで登録販売員さんとか、ね、そういう人がこう売る、まあ、市販薬のこと、の2つがあるんだけども、でもこのジェネリックっていうのは、まあ、そもそもだからその作られる特許の期間中からなんかその作られるっていうか、その、まあ、なんていうのかな、 政府企業がね、特許期間中はその独占的に販売してたものが手が離れたっていうことで、あの特許が切れたら、あの当然こう人気があった薬は、うん、あのそういう今ジェネリックをすごく扱ってる製薬企業も国内にもすごいあるから、もう競って、うん、あの、うん、作りたい作りたいってなるわけじゃない。でこのジェネリック自体にすごい問題が実はあって、
問題が、
うん、そうなの。あの薬ってもともと、うん、そのまあ薬の作り方みたいな感じなんだけど、はい、有効成分っていうのがこうあるじゃない、うん、原料ってね、うん、これにこう形を作ったりとか、あとその品質自体をこう食べ物とかもそうだけど安定させるとか、うん、まあ、いろんな意味合いでこう添加物を加えて、でそれをまあ要はその工場の決まったそのラインだよね、うん、そこに乗せてこう混ぜたりとか固めたりとか、うん、して、まあ品質管理がちゃんとしてるところで作られるっていうのが一応基本なんだよね、うんうん、でジェネリックっていうのはあのまあその先発で出てたそのオリジナルのお薬の、まあ、もちろん特許とかお墨付きっていうのはそのもらったものなんだけど、実はね、あのなんかね3種類ぐらいその作り方っていうかあのいろいろあって、やっぱジェネリックももう例えば一つの薬に20社ぐらいが手を挙げて作ってるものとかあるわけだから、もうゾロゾロ出てくるわけよ、そういう、うん、その後発品っていうのは、うん、だからもうゾロ品とか本当に冗談抜きでゾロ品って言われてるような薬もあったりするんだけど、これねちょっと表とか見ないと本当に分かりにくいんだけど、あの全く同じ原料製法技術、さらにオリジナルの生産ライン工場だよねで製造されたジェネリック、
うん、
これってさジェネリックだけど、え、じゃあ同じじゃないのってことじゃん。だって同じ工場で同じ原料製法技術で作ってるんだよ、うん、でまあパッケージ変えたりするってね、
うん
うん、それもジェネリックなんだよね、うん、
なるほど。
それからあとは、はい、もちろんこうお墨付きはあるんだけども、で有効成分ももちろん同じで、作り方も同じ、添加物も同じ、製造ラインも同じなんだけど、なんていうのかな、薬ってその健康な人に対してその血中の薬物濃度が飽和状態になるものがどれぐらいなのかっていう試験があるんだけども、これをまたさらに義務付けしてやらなきゃいけないよってなってる、ジェネリックもある。先にね説明したやつは全く同じオリジナルと全く同じ工場で全く同じ原料製法技術でやるから、もう一緒のものを一緒のところで作ってる、すごい双子みたいな薬。そこはね、うん、その生物学的同等試験、うん、同等性試験かなって言うんだけど、それがなくて、ないの、しなくていいの、同じだからっていう。
なるほど。
同じ工場
で作ってるし。危ないですね。
うん。うん、だからでも2番目のは、後発品の医薬品メーカーの工場でやるから、もう一度血中濃度とかがどれぐらいでどうなるかっていうのをやらなきゃいけないっていうので、まあ、義務化されてる。でもう一つ、まあ、もちろんこれも検察のところからは特許受けてるんだけども、先発の医薬品とは違う原料を使って、違う原料っていうのはこれちょっと誤解ないように言うと、まあなんていうのかな、不純物をこうなんかこうどけるとか除去するとかさ、うん、あとはその原料とか添加物のメーカーが違うって考えてほしいんだよね。
なるほど。
同じ、例えば、うん、何がいいかな、アスコルビン酸とかビタミン C の粉があるけど、うん、いろんなメーカーから出てるじゃない、うん、だからそれが違うよっていう、同じでも同じ原料ですみたいな、会社が違うだけみたいな、
うんうん、
小麦もねいろんな産地とかあるじゃない、まあああいうイメージだよね、
うん、
でそれで同じ製法でなんか作る。でやっぱりその生物学的同等性試験、その血中の飽和状態っていうのの試験はやらなきゃいけないみたいな、なんかこの3種類がすごいややこしいんだけど、ですごく問題なのは、原料とか添加物っていうのがどこのメーカーのものか、それが割とわからないんだよね。 どこのメーカーっていうよりも、まあ、もうはっきり言うとどこの国のものかと。
あ
ね、もうここであの大きな C という国がすごい浮かぶでしょ、
う
ん
うん、そうですね、
もちろんそうなの、
うん、
やっぱりチャイナとインド
の、
うん、やっぱりその添加物っていうのはもうね、あとジェネリック作るのにもう5割ぐらい輸入で入ってきてるらしいのね、うん、だから要はその同じだと思ってても本当にそのやっぱりその工場によっての、まあ、スキルというか技術がやっぱ違うから、どこまで本当にこう不純物が取り除かれてるかとかさ、その状態が安定していいかとかさ、うん、そういうのはもう分からないわけよ、うん、だからジェネリックってすごいちょっとあの躊躇した方がいいよっていう声は割と聞いてるの、
うん、
私あのお薬やめたいですっていう方の話聞くことがあるじゃない、うん、あのまあ、主に精神科から出てるお薬とかなんだけど、やっぱり彼らってずっと飲まなきゃいけないから割とね長い間比較的やっぱこうずっとお金かかるのもあれだから安価なものでジェネリックをやっぱりこう進める傾向ってあるし、お医者さんの電子カルテとかも最近はねジェネリックの薬品名がね出てくるんだってようにもうなってるみたいなの、
なるほど、
うん、だから製薬企業がだからそういうのも作って提供してるんじゃない、
うん
うん、もう個人開業ドクターとかだったらさ、
うん
ね、と電子のそうカルテもさ、なんか欲しいじゃん、なんかくれそうじゃない、製薬企業とかが、うん、自分とこのメーカーのやつがやっぱり出てくるようにとかって、ね、多分やってると思うんだけど、うん、だからなんかちょっとねあの、まあ、そういうのもちょっとあって、うん、なんかそうやっぱりそのジェネリックっていうのはこういろいろとその問題があって、その添加物の副作用報告っていう件数っていうのが、うん、やっぱこうジェネリックもちろんジェネリックのみの副作用がものすごく上がってきてるとは言えないけど、まあ、明らかに普及してきた年代からやっぱこうアレルギーの報告件数っていうのがすっごい増えてきてるんだって、
うん、そうなんですね、
そうだってあの添加物って薬に1個に対してものすごい入ってるから、うん、なんかこの話もちょっとしたことあるんだけど、例えばまあ、ちょっと薬の名前出すとちょっとあれなんだけど、うん、あのロキソニンとかよくみんなが、うん、もうロキソニンはね市販薬も出てるからあれだけど、ねうん、例えばロキソニン、なんだろうな 50mg のロキソニンとかあると 50mg っていうのがそのロキソニンの、まあ、痛みとかにね効くって言われてる成分の配合量なんだけど、あの1錠は50ミリじゃないんだよね、50ミリグラムじゃないわけよ、200とかさ250とかさ、重さとしてはそれぐらいあるから、
うん、
後の残りだよね、その200グラムとかさ、そういうのは全部添加物なの。
なるほど、やばいですね。
添加物を飲んでるとも言えるわけ、
うん
うん、それがだから粗悪でちょっと言うと失礼、まあいいか、
うん、
まああれなんだけど、やっぱり中国とかインドとかあとはその韓国とか、うん、そういったところの輸入している原料を使ってるからちょっとねっていう話だから、もうその精神薬やめたいっていう人が安価なものに変えられても、やっぱ彼らってものすごい敏感だから、うん、だって減らすのに 0.1 ミリずつ減らすとかさ、うん、そういうことしてちょっとずつちょっとずつ本当減らしてるから、ちょっとのささじ加減がすごい体とか、うん、あと日常とかに影響するから、うん、ジェネリックに変えて調子悪くなった人めちゃめちゃいるの。
そうなんですね。ああ、やっぱジェネリックと添加物のせいで調子が悪くなっちゃうってことか。
気づいちゃうんだよね、そういうことに。で、実はあの医師の国保ってあるんだよね、うん、医師の国民健康保険組合とかの、うん、そこの医者さんとかは、私たち国民がさ 80% ジェネリック使ってるのに6割ぐらいしか使ってないし、そう、医者はねちょっとやっぱ不信感持ってるみたいなの、うん、でさらに言うと、あの大学病院もね、やっぱあそこは最新の治療とか、まあ、新薬を積極的に使うっていう、まあ、研究機関でもあるからさ、
うんうん、
そういうところもあんまりジェネリック使わないし、うん、あとはあの製薬企業のね、あの社員さんが加入してるあの健保組合、そこも実はジェネリックの使用率が低い。
へ
え。だからもうなんでって話、
ね、分かってる人も分かってるってこと
ですね。私たち何も知らない、うん、 ような、まあこね、うん、羊のだって羊の国民はジェネリックをすごい国から勧められてるわけ、うん、もうあの
こういう黒柳徹子さんっていう
で彼女のほらジェネリックのコマーシャルとか、うん、でもうさんさんこうテレビでも流してやってるじゃん。あんな薬のさあの宣伝コマーシャルをテレビがやるなんてさ、やっぱりもう何かあるとしかも思えないじゃない、
うんうん、
そういう風な感じであの、まあ、結局ねそのジェネリックっていうのはいろいろ問題があって、まあ、回収もすごくあったんだよね、うん、あのなんかアルコールがちょっと混じってましたとか、うん、あとね、2020年にこれ私あのここに来る途中に突然思い出したんだけど、あの心筋薬をジェネリックで作った時に、うん、あのその飲むタイプだったんだけど、それを飲んだ人たちが、うん、あの倒れたりとかするなんか割とそういう事例がものすごい多発したことがあったのよ。でそれなんでかっていうと、あのその LINE が結局多分その、ジェネリックを作ってるあの製薬企業のあの工場のラインだったんだけど、だからオリジナルじゃないところってことね。だからジェネリックでも粗悪な方のジェネリック、
うんうん、
でそこのラインはだから他の薬も作ったりとかするわけだから、間違えて睡眠薬が混ざっちゃったんだって。
ああひどいですね。
怖くない？
怖いな。
それで倒れたんだって。
へえ。
水虫心筋の薬飲んだ人が睡眠薬を飲んでたから。
睡眠薬をひどいですね。
そういうのも結構ニュースになったから、うん、2020年に、うん、まあ、ちょっとまた検索ね皆さんもしてみてほしいなと思うんだけど、うん、本当だからリコールとかも多くて、だからもう添加物の発がん性がすごい、うん、もう発見されたりとかね、まあ、発がん性の、まあ、そういう添加物の話ってね、うん、今日ちょっと時間ないからあれなんだけど、もっとすごいちょっとたくさんあったんだけど、うん、まあ、そういうその発がん性、薬なのに発がん性がある問題って割と他にもあるので、またちょっと次回ねこれはちょっと話そうかなと思うんですけど。
なるほど、
うん、いやもう本当にちょっとそういう薬のね、
ジェネリックは実際安いんですか？
安いの、全然安い。
どれくらい？半額ぐらい、
うん、半額ぐらいになってるの。
政府としてはそっちに切り替えたいけど、うん、でもそもそもが薬の量が多すぎてしまっているから、
使ってるし、
なのに医療費は削減できてないから、うん、まあ、それは薬の量が多すぎてってことですね、
うん、他の多分副作用とかで他の症状も出てきてまた増えてるんじゃないかなと思うんですね。
逆にね、減らそうとして、うん、医療費を削減しようとして、うん、より粗悪なものに薬を変えたら、うん、逆にみんな病気になっちゃったっていう、うんうん、それは政府の誤算ですよね。
だってね、うん、いい食事できないから、じゃあもうファストフード行きなさいって食べてたファストフードで食費は下がってもこう医療費上がってくるみたいな。
結局はね、
あれと同じで、ただ医療費も例えば粗悪なっていうかね、あんまりその添加物気にされてないようなものを使うから、うん、他の不具合が多分体に出てきても不思議じゃない、
うんうん、そうですよね、うん、
そういうことが起きてると思いますよ。
はい、
いいお話。
じゃあなるべくこうジェネリックを勧められても断るようにっていう、うん、もちろん薬に頼らないのが一番いいけど、まあ、どうしてもってなった時は、うん、まあ、ジェネリックには、ね、選ばないように、うん、ジェネリック以外お願いしますって言った方がいいと思うんですね。
変えてもらえるんだったら先発のオリジナルの、
うん、オリジナルのものにね、した方がまだ効き目はあるし、うん、添加物は少ないっていうことよね、
うんうんうん、そう。私またちょっとこういう話ね、うん、あの2月はちょっとオンライン、ズームでもいろいろとちょっとやっていく場所がちょっとあるので、うん、あのまたちょっとね、
はい、
薬のこう裏側みたいな話をちょっとしていきたいなと思ってるんだけど、
うん、
また何かなんかね、たまにはこうなんかこういう話が聞きたいとかあったら、割とそういうのもなんかちょっと言ってみたいなとか思ってるん
です
け
ど、はい、ぜひぜひね、うん、皆さん知らない情報ですからね、うんうんうん、そう
そう、割と人前にね、うん、あのまあまあ、コロナも明けてるじゃん、私全然気にしてなかったんだけど、なんかその2月はオンラインだけど、まあ、3月とかも対面で久しぶりに、うん、ちょっとやることになったりとかしてるので、うん、
すごい。
これは言っちゃっても大丈夫ですか？
もちろん、ぜひぜひ告知お願いします。
3月の26日に、はい、あのヒカルランドさんっていう、まあ、ちょっとオカルト系のね、うん、いろんなこう本とか出してる出版社さんのところで、うん、あのお薬の話と、まあ、その、生活 どういうふうにこう生活していくのがいいかとか、あの私のちょっとお姉さんにあたる、
はい、
あのまあ、林優佐さんっていうね、うん、あの FTW っていうその金属セラミックスを扱ってる人と一緒にちょっと、うん、あのコラボでやるので、ぜひ光ランドの3月26日もチェックしてください。
3月26日に光ランドでイベントですので、皆様ぜひいらしてください、はい、その場でしかできないお話とかもたくさん出てくるかと思いますので、ね、
は
い、
オフレコの
そうですよね
マキさん、今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の素晴らしいゲストはアディクションカウンセラーの辻中マキさんでした。ありがとうございました。次元を